祈ります。父子聖霊なる生ける誠の神様、三位一体の真実に私たちを身元に呼び集め、あなたの御名を賛美することをお許しくださいまして、心から感謝申し上げます。どうか御前にあるすべての兄弟姉妹を顧み、恵みと力とを新たに与えてくださいますように祈ります。先週私たちは特別音楽礼拝を捧げて、多くの参加者、特に教科学校の生徒やその家族とともにあなたを賛美することができました。このことを通じてあなたの豊かな恵みが次第に広く近隣の人々にも伝わっていくことを信じ、またそのことを心から祈ります。この地域に住む多くの市民の方々、特にお年寄りや病める方々、助けを必要としている人々の上にあなたの顧みがありますように、私たちの教会をどうかあなたの恵みの証人としてお持ちください。神様、私たちはこの国のために祈ります。先週新ガイドライン関連法案が国会で成立いたしました。このことがアジア諸国の間に新たな緊張の種をまくことになるのではないかと私たちは恐れています。かつて私たちの国はアジアの諸国との正しいあるべき関係を破って戦争の傘下に至りました。戦後私たちの国はこの反省に立って選び取った平和憲法に基づいて生きていると信じてまいりましたけれども、これは事実上無視され、再び信頼関係を損なうに至っています。神様、どうかこの国を憐れんでください。あなたは和解の主でありたまい、平和を求めたもうお方であります。あなたの御心がこの国の人々にもよく知られるようになるために、私たちの教会も力を尽くして努力することができますように、私たちはあなたの平和の道具としてお持ちくださいますように祈ります。私たちはまた世界の平和のために祈ります。ユーゴでは正義の名のもとに今でも空爆が続いています。その他の地域にも紛争が絶えることがありません。そしてそのために苦しむのは常に最も弱い立場にある人々です。どうかこの人々の叫びをあなたご自身が聞いてください。そして一日も早く無益な戦争や迫害や空爆がやみますように、双方の責任ある人々に理性をお与えくださいますように祈ります。病める方々、健康の優れない方々、そのために礼拝にもおいでになれなかった方々のことを覚えて祈ります。また病気の家族を心を痛めながら見守っている友のことを覚えます。今週もどうかこれらの方々の上にあなたの顧みがありますように、特になおも病床にある加藤兄弟をお守りください。今日大切な御用のためにこの礼拝に出席できない方々があります。どうかその置かれた場所であなたを見上げ、その大切な仕事を果たすことができますようにお守りください。 教会学校の愛する子どもたちを、その心と体を、そのご家庭を、あなたがいつも守ってください。道を求めている方々にあなたの光をお与えください。また人生の悩みを抱えている友にはあなたの慰めを、旅にある友にはあなたのお守りをお与えくださるように祈ります。この礼拝を終わりまであなたの明るい光によって導き、新たな信仰と希望を持って家路に着くことができますように、すべてをお導きくださいませ。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。この数週間前から私たちは紀元前8世紀の預言者イザヤの言葉を学んでいます。で、今から、かれこれ3000年近く前、700年ぐらいになりましょうか、ずいぶん昔のことでありますけれども、読んでおりますと現代の私たちに当てはまることがあまりに多いので、私は大変不思議な感じがいたしますし、また心を深く打たれています。彼はイザヤはその頃、母国ユダ、これはイスラエル民族が北と南に分裂してからしばらく経っておりますけれども、南の国ユダのことですが、でこの有様に心を痛めていました。政治家は頼りない、そして宗教家は堕落していました。彼らはこの前も読んだんですけれども、主を捨てイスラエルの聖なる方を侮り背を向けて、でこれは一章の4節の言葉ですが、形式的に供え物を捧げたり儀式を行ったりというようなことを行ってはいるものの、最も助けを必要としていたみなしごとかやもめ、家父の苦しみを見ようとしなかった。そして搾取するものを手厚く遇していました。でこれは本末転倒です。でこの本末転倒を預言者は厳しく批判しまして、3章ではエルサレムとユダに対する、自分の国に対する神の裁きを預言しています。3章の14節というところをちょっと読んでみたいんですが、前のページですね、3章の14節と15節にはこう書いてあります。主は裁きに臨まれる、民の長老支配者たちに対して、お前たちは私のブドウ畑を食い尽くし、貧しい者から奪って家を満たした。何故お前たちは私の民を打ち砕き、貧しい者の顔を臼で引き潰したのか、主なる万軍の神は言われる。でこんなふうに、彼はその本末転倒を非常に厳しく責めました。でこのようにイザヤという預言者は神様の裁きが来るということをしばしば預言しましたが、そういうことを語りながらも彼は全く絶望していたわけではありませんでした。でちょうど1963年にアメリカのワシントンで、ワシントン大行進という黒人の差別をやめさせようという動きが頂点に達した時期の出来事が起こりますが、そのワシントン 大行進に際して、黒人指導者のマーティン・ルーサー・キングが、一つの有名な演説をしたことはよく知られています。で彼はその中で黒人差別の現状が一 向に改善されないことを厳しく批判しました。で、私たちは全く満足していない。奴隷解放宣言が出てから100年経つというのに、いまだにこのありさまであるということを厳しく言いまして、当時の、政府を大変強く批判しました。しかしそういう厳しい批判を語りながらも、彼はその演説の後半で、私には夢があると有名な言葉を語っています。 I have a dream。 私には夢がある。いつの日かそういう差別がなくなる。そして人間が肌の色によって判定されたり差別されたり、そういうことはなくなる。で、黒人も白人も兄弟愛のテーブルに一緒につくという、そういう日が必ず来る。私には夢があると、彼はそう語りました。ちょうどそのようです。で、キングはおそらく預言者のことを念頭に置いていたと思います。社会に対する厳しい批判を語りながら、神の裁きを語りながら、イザヤはなおも将来の栄光を信じていました。で、私は特にこの点に今日は目を留めたいと思います。残りのものと彼は言いました。で、今日の四章の、3節に書いてあることはそういうことです。シオンの残りのもの、エルサレムの残されたものは聖なるものと呼ばれる。彼らはすべてエルサレムで命を得るものとして書き記されている。主は必ず裁きの霊と焼き尽くす霊をもってシオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血をその中からすすぎ清めてくださる。で、こんなふうに彼は語っています。一体この残りのものというのはどういう考え方でしょうか。で、教会の表の掲示板に、今日の説教題を書いておきました。それをご覧になったある方が私のところに来られまして、あれは何のことですか、残りのものっていうのは何のことですかと聞きました。残り物には福があるというあれですか、こういうわけです。で、そういうことではないんだという説明をいたしましたが、私たちはいろいろな意味で残りのものという、まあ、残ったものとかそういう残りっていうことについて時々考える機会があると思います。最近は飽食の時代とか言いまして、残った食べ物、食べ物は盛大に残しますし、そして残ったものは惜しげもなく捨てます。その場合残ったものには何の価値もありません。価値がないものとして捨てられます。で、私の年代の人々というのは一つの特徴がありまして、例えば汽車に列車に乗って旅行をするときにお弁当を買う、お弁当を開けるときに嬉しそうな顔をする、そしてまず何を食べるかっていうと、蓋をめくったその蓋にくっついてるご飯粒を食べる、それから他のものに手をつけ始めると、そして一切残さない。で、これが戦争中食べ物が非常に足りないという経験をした人々の共通の特徴です。残さないし、残ったものをそうむざむざとは捨てない。で、残り物に福があるっていうのはそういう意味ではないと思いますけれども、残ったものというものについて私たちはいろいろな考え方をしているんじゃないでしょうか。私が中学時代を送ったのは青森県の八戸でありました。 で八戸は南部地方といいまして、盛岡からずっと北の方へ続いて、昔は南部の殿様が治めていたところです。南部地方といいます。でその南部地方には南部の一つ残しという言い方があります。大皿に盛られて出されたごちそうをみんなで取って食べる。で最後に一つ残る。そうすると誰もそれに手を出せない。食べたいのは山々なんだけれども、周りに対する遠慮もあって、食いしん坊と思われるのは、どうも尺だという気持ちもあるんでしょう。なんとなく辺りの様子をうじうじと伺っている。そして誰も手を出さない。そういう状況のことを南部の一つ残しというんだそうです。でこれなどは残ったものに対する私たちの関係を非常に微妙な言い回しで示したものですが、それに比べるとヨーロッパの人間はもっとはっきりしています。そして攻撃的です。同じ状況で、つまり大きな皿の中に盛られた鶏肉の塊、ももか何かでしょう。それが大皿に盛られていて、それをみんなで取って食べていた。で、一つだけ残ったんだそうです。で、そこへ停電があって、辺りは真っ暗になった。たちまちさっと動く気配がして、一瞬後にものすごい悲鳴が上がった。そして電気がついた。見ると一人の男が一つだけ残った肉の塊をしっかとこう握りしめていて、その拳の上にそこに出席していた全ての人のフォークが突き刺さっていたというのです。残ったものというのに対して私たちはいろいろな意味で関心を持っています。で現代の人々はさっきも言いましたように、惜しげもなく残すし、そして残ったものは捨てるというふうな関係ですが、昔の人はあんまり残さないし、残ったものはそうむざむざとは捨てられない、そういう関係がありました。イザヤの言う残りのものというのは、もちろんそういうことではないんですが、しかしどっかで通じるようなところがあります。残ったもの、残りのものというのは価値のないものというのではなくて尊いものだと、そういう考えです。で神様は人々の罪を罰して、場合によっては滅ぼしたりなんかなさいますけれども、その中からごく少数のものを選んで残す。そして将来の救いと祝福の担い手とすると、こういう思想が残りのものです。でこの思想はイザヤだけではありません。聖書全体を通じて見出されます。有名なノアの箱舟の話っていうのもそうでしょう。人間があんまり悪いので神様は呆れて、人間を作ったことを悔いてで滅ぼそうとなさった。けれども少数のノアおよびノアの家族を箱舟を使って、残したという考え方ですね。残りのものについて書かれた箇所は他にもたくさんあります。特に代表的なのがイザヤだと言われています。で今日のところでは残りのものというのは、3節に聖なるものと呼ばれる。エルサレムの残されたものは聖なるものと呼ばれる。そして命を得るものだとされています。そしてこの者たちのゆえに神様はシオンの娘たち、つまり民族全体を指していますが、 その汚れを洗う、洗ってくださる、清めてくださる。そしてエルサレムの血をその中からすすぎ清めてくださる。四節ですね。で、そういうふうにイザヤはここで語っています。で、最もこの箇所は、後世、つまりしばらく後にバビロニア捕囚という出来事が第6世紀紀元前に起こりますが、それ以後の、だからイザヤその人が生きていた時代よりはずっと後の、しかし基本的にはイザヤの考えを受け継いだ人たちが過失した部分であろうと仲介者は言います。それはそれで構いません。で、それは私たち の、あのこの聖書を読む時の妨げには一向になりません。で、このイザヤ、あるいはイザヤに従ってものを考えていた人々で、この人々は残りのものがあると、残りのもの、選ばれた残りのものがこの人間の歴史の中には存在するということを本当に真剣に考えていました。肝心なのはそのことです。聖書を一貫してこのような考え方があります。残りのものとして生きる少数の人々がいる。そして事実、世界の歴史はそのことを私たちに示しています。先ほども言いましたように、預言者は今の状態、彼が生きていた頃のユダの状態は滅びを予感させるほどに悲観的であると考えていました。しかしそれにもかかわらず、預言者は全く絶望というわけではないと信じていました。残りのものがいる、残りのものがいる、将来の祝福のために、将来の全人類の救いのために、祝福と救いが全世界に及ぶために残されているものがいる、そう彼は信じていました。で、その頂点として現れたのがイエス・キリストではないでしょうか。で、私はこのイザヤ書や旧約聖書や聖書全体を通じて現れてくる残りのものという考え方に大変深く胸を打たれています。で、ちょっと話が変わるんですけれども、先週私は正清さんとご一緒に渋谷の山手教会というところで2日間にわたって行われた東京教区の総会に出席しました。で、いろいろなことを毎年決めなければいけないようなことが決められていったわけですけれども、そのところで緊急の議案が提出されました。ある人々がその発起人になってその議案を出したわけです。で、ちょうどその2日前に国会では新ガイドライン関連法が成立いたしまして、私たちの国の将来がそれである意味では決まったんですね。で、そのことを憂えた人々が、こういうことは問題であると、その意思をはっきり表明して戦争には協力しないということを言うべきだと、公に声明すべきだという気持ちでその緊急の議案を提出したんですけれども、議長はこれを一蹴しました。理由はこうです。第一に、この法案はずっと前から話題になっていたことだから緊急性はないと。第二に、こういう問題で少数のキリスト教会が声明を出しても効果は全然ない。第三に、そもそもこういった政治の問題に教会が口を差し挟むのは良くない、それは総会で 話すべきことになじまないということでありました。で、大多数の議員は、そこにおりました大多数の議員はこれに同意いたしまして、この議案は圧倒的な大差で否決されて、議論らしい議論も行われないままでした。で、私はこの教区総会の姿勢に大変失望しました。で、もちろん教会は政党ではありませんから、政治の問題にいちいち口を出すことはないと思います。何でもかんでも政治の問題に口を突っ込むということは教会のすべきことではありません。ただ我々が生きているこの社会で正義と公平が重んじられているかどうか、人間が本当に大切にされているかどうか、そして周辺諸国諸民族の間で私たちの国は本当に平和を生み出すような働きをしているかどうか、そういった国の基本的な方向とでも言いましょうか、そういうことに関しては教会は重大な関心を持っています。常にそうです。神様は私たちのこの生きている社会が、預言者イザヤはそのことを繰り返して申しましたけれども、正義と公平が行われていなければいけない、弱い者がいじめられているような社会であってはいけない、強い者がえばるような社会であってはいけない、正義と公平が重んじられなければならない、そしてイエス・キリストは和解の福音を語られて平和を求めるように、平和を作り出すようにということを教えられました。で、教会はそのことを教えられているところです。ですから社会でそういう正義と公平が、あるいは平和が重んじられているかどうかという基本的な方向に関して重大な関心を寄せます。そしてもしもそのことが損なわれているような時には、たとえ効果が望めないような場合でも教会は発言しなければなりません。預言者がしたことはそうでした。ここぞという時には効果など問題にせず、良心のゆえに発言しなければなりません。教会は社会の良心としてここにあります。で、私はそういうことを常々考えているもんですから、教区総会がそういう問題について議論らしい議論も行わないで一周してしまったということに対して大変深く失望しました。しかし考えてみますと、預言者はいつでも少数派でした。で、私は自分が預言者だなんてそんな大それたことを言ってるんじゃありません。預言者の生き方に習っていきたいと、ただそれだけを願っています。イザヤはああいう発言をしましたけれども、それは聞かれませんでした。エレミアもそうです。彼らの預言者たちの発言は概して有力者たちからは無視され、そして迫害されました。時に無力感に苛まれたり、絶望に瀕することもまれではなかっただろうと思います。しかしあの預言者たちは、残りのものがある、少数だが神に選ばれて将来の祝福のために残された人たちがいる、この歴史はそういうふうになっていると、そのことを信じていました。で、このことは今日の我々にとって無限の慰めです。 残りのもの、この思想は私たちにとって慰めです。で、考えてみれば預言者イザヤだけじゃない、預言者たちだけではない、イエスという方は正しいことを語り正しいことを実行した人ですが、みんなから捨てられて殺されました。2000年前のことです。そういうふうにして捨てられて殺されたあのイエスから驚くべき影響がこの歴史に及んでいきました。私たちはそのことを考えなければなりません。預言者イザヤはイエスが来られるよりもずっとずっと昔の人でしたけれども、残りのものがある、将来の祝福の源として残された少数の人々がいるということを信じてやみませんでした。で、私たちもそのことを信じたいと思います。どんなことがあってもそのことを信じたいと思います。祈ります。神様、あなたはこの私たちの世界の中にさまざまな不正や不義があることをご存知です。そしてそのようなものが時には力を得てこの世界の方向を決めていくということもご存知です。しかしあなたは将来の救いのために将来の全人類の祝福のために少数のものを時には苦しまなければならず、そのために命を落とさなければならない少数のものをお選びになるということも私たちにお示しくださいます。どうかあなたの約束を信じることができますように、この世界が決してむざむざと滅びるものではないということを信じることができますように、一言の祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌463番。